ございます。今日の聖書の箇所を読みいたします。聖書の箇所はローマ人への手紙12章、1節から2節までになります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。以上です。
There we go. 元気のある人、手を挙げてください。ですから周りの人に気をつけてください。病気の人がこの辺に座って元気。明けましておめでとうございます。今年の新年会には、クゲさんはちょっと面白い話を、伝えてくださいましたが、その森大統領とクリント、首相、総理大臣、とクリントン大統領との話で、聞いた人、じゃあ語ってみようと思います。上手にできお願いできますか。とにかく森総理大臣とクリントン大統領がミーティングがあって、その前に森総理大臣が英語でちょっと挨拶しようと、思いましたが、あまり英語が上手ではなかったから、誰かに頼みましたが、先にどう言えばいいか聞いて、じゃあ先に How are you?と、言うように教えられました。How are you? それはお元気ですかということで、そして必ず相手が I am fine、 元気ですという返事が来ると教えられたんですが、じゃあ次は Me too と答えたらいいです。私も元気ですということで。そしてクリントン大統領と会ったとき、森首相が How are you? よりも Who are you? と言ってしまいました。あなた誰ですか。そしてクリントン大統領の返事は、私はヒラリーの主人です。そして森大統領、総理大臣は Me too! と返事しました。それは本当の話？面白い話です。特にクゲさんが伝えたときはさらに面白かったです。とにかく私たちはどう返事すれば、私たちの応答は何かということは非常に大切ですね。練習しても間違いが出てくるかもしれないんですが、あまり気をつけなければ全然ダメな状態になる場合もあります。それは会話のことだけじゃなくて、私たちクリスチャンは神様に対する応答、私たちは神様の恵みに対して、神様の憐れみに対してどう返事すればいいかということは今日の聖書箇所に書いてあります。今日私たちは2節しか、ないんですが、この2節は残りのローマ人への手紙のところの、summary、 そのまとまった、 2節です。これからパウロ先生はもっと具体的にどういうふうにクリスチャンとして神様に応答するかということを説明しますが、今日の箇所はもっと具体的な、まあ、話なんですが、そういうわけですからという、まあ、言葉で始めます。そういうわけってどういうわけでしょうか。もしかするとその直前の箇所のことかもしれないんですが、その意味は、その11章の終わりの方は、神様は一時的にユダヤ人を取り除いて、その代わりに異邦人に、まあ、信じるチャンスを与えてくださいましたということは11章、まあ、9章、10章、11章に書いてあります。ですからもしかすると神様が、まあ、ユダヤ人の代わりに私たち異邦人に恵みを与えたということに関してどういう、まあ、応答が、まあ、appropriate 適当か、まあ、ということかもしれないんですが、聖書あれあれコメンテーター聖書学者の大部分は11章のことじゃなくて1章から11章までのすべてのことに関して私たちの応答は何かということと思われています。1章から、まあ、11章までは私たちの希望のない状態を、まあ、教えてくださいました。私たちは罪人で、まあ、罪人だから神様から離れている。私たちは、まあ、神様の敵として、まあ、生活していて、私たちはもう自分の状態を直す希望がない。ですから私たちは死または地獄に向かっていました。しかし神様は、まあ、敵の私たちのために御子をこの地上に送ってくださいました。イエス様が十字架の上で死んでくださったので私たちの罪が許されて、聖霊様が私たちの中に宿ってくださって、私たちは神様の家族となって、私たちは御霊の賜物をいただいて、私たちは永遠の命の希望を持っているすべての恵み、その上に神様はイスラエルを一時的に取り除いて私たちを、まあ、家族に、まあ、入るように招いてくださいました。そういうわけですから兄弟たち、私たちは神の憐れみのゆえに、それは私たちの応答の基礎となります。神様の憐れみ、憐れみは英語で何というか分かりますか？ Mercy。英語の場合は mercy と grace は、コインの両側ですね。mercy と grace、憐れみと恵み、どう違いますか？恵みの場合は受けるはずのない良いことを受けることです。憐れみ、すなわちMercy は受けるはずのある悪いことを受けないこと。例えば、皆さんは交通のチケットを受けたことはありますか？ない？私とロイスは両方、夫婦でやります。ね、違います。とにかく、まあ、もし止め させられたとき、その警察はチケットじゃなくて注意受けたら、それはマーシー。チケットを受けるのは当然ですね、受けるはずですが、マーシーによって、憐れみによって、私たちはその受けるはずの悪いことを受けません。ローマ人への手紙は、今まで私たちの受けるはずのある悪いこと、神様の裁判、刑罰、地獄、死を受けるはずですね。私たちは罪人だからです。しかし神様の憐れみのゆえに、その代わりに私たちは救われています。私たちはもうギリギリで悪いことになると、もっとまあ私たちは生き方を変えるんですね。私は、43年ぐらい前に丸のこぎりで指先を切ってしまいました。まあ私は病院のなんていうのかな、救急処置室に行って、私はベッドの上に自分のことをかわいそうに思うようになりました。あ、これから10まで数えられない。9.9 しか。しかし私の隣のベッドの人は大型の扇風機、インダストリアルファンの事故で指3本も切ってしまいました。私はその話を聞いて、自分のことをかわいそうに思うことよりも感謝の心になりました。あ、やっぱりもっと広い、まあ、結果もあります。しかしその指先を切ってしまうこと、まあそれはやっぱりギリギリな大変なことになりそうになりましたが、その後私は丸のこぎりを使うときはかなり気をつけて使うんです。生き方が、考え方が変わりました。まあ私は前に医者の、まあ、検査を受けて、じゃあもっと細かいところまでちょっと調べなければならないという、まあ、テストを、まあ、注文しましたが、あ、これはどうかな、もっとひどい病気になるのかなとか、まあ、検査を受けて全て大丈夫です。しかしその後私はもっと健康のいいものを食べるようになりました。パオロ先生の話は、神様の憐れみのゆえに私たちの受けるはずのない大変なことがないから、これからどういうふうにクリスチャンとして神様に返事した方がいいかということをこれから説明します。その、次のスライド、ジェフ、お願いします。まず、パオロ先生は、まあ、ちょっと具体的に、あなた方の体を、まあ、生贄として捧げなさいと言いました。私たちの体というと、まあ自分は、それは自分のほとんど全てのことですね。自分の体以外に自分を、まあ、表すことができません。説明することもできません。この体は私です。ですからパウロの教えは、 自分のすべてを生贄として神様に捧げなさい。捧げることはちょっと面白いと思います。犠牲を払うとき、何かを捧げてから、捧げたものは自分のものでなくなってしまいますね。犠牲を、払ってから、その払ったものはその時から自分のものではありません。そういう意味では、私たちの体は私たちのものではありません。神様のものです。神様に生贄として捧げたからです。自分の捧げたものを考えてください。もしかすると自分の時間、自分のお金、自分の持ち物、捧げてからもう全部終わりですね。自分に対しては、捧げてからそれは自分のものではなくなります。そういうことは私たちの肉体的な人生を説明します。神様に捧げてから私のものではありません。そしてこれからパウロは、3つのことでその生贄を説明しますが、一つのは、生きている、日本語はちょっと逆かな、神に受け入れられる清い生きた、備え物。後ろから考えましょう。その備え物は生きている。普通の生贄は、どうしますか？旧約聖書の時代、生贄を殺すでしょ。殺して燃やして、もしくは、場合によって食べてしまいます。しかし私たちの体を殺す必要はありません。私たちの捧げる生贄は生きているということは、生きているから続けて毎日のように捧げる必要があります。生きているからです。そして清いものとして説明されています。清いという意味は神様のために取り除いてある。それは神様の特別なもの。皆さんの職場で、冷蔵庫ありますか？自分の昼ごはんを入れるための冷蔵庫ありますか？あったら必ず自分の名前をものに書いておくんですね。そうしないと他の人が食べてしまう可能性があります。これは自分のものだという証明です。私たちは神様のもの。冷蔵庫に置いてないんですが、今日はちょっと寒いですけれど、神様のもの、神様の名前が私たちに貼ってあるはずです。私たちは神様に属している。私たちは清いです。そして一番最初は神に受け入れられる。神様が期待している欲しいもの。クリスマスになると私はあんまりいい人間ではありません。という意味は、他の人が私のために何を買ったらいいかすぐ分からなくなります。私は別に欲しいものがないからです。ロイスが、じゃあクリスマス何が欲しいか聞いたら、私は別に欲しいものはありません。しかし今年はちょっと違いました。去年ボートがありましたが、私は サンワン諸島の海図、まあ、地図じゃなくて海の地図、まあ、が欲しかったんです。そしてロイスと子供たちにやっぱりこれそれがあったらいいなと思うよ、まあ、思っと言いましたが、クリスマスイブに家族が集まって、私はいろいろなプレゼントを見て、ああ残念、それがない、欲しいものがあっても受けないと思いましたが、箱の形を見て、しかし一つの大きい箱にはこれがありました。私の欲しかった海図ですから、サンワン諸島に行ったら迷わないようになると思いますか、迷いません。私はそれを開けて大喜びでした。欲しいものだったからです。神様は私たちの肉体的な生贄、支えた私たちをそういうような感じです。受け入れる、欲しい、期待している、願っている。ですから私たちは神様に捧げると同じような、まあ、神様は同じような気持ちになります。しかし私たちは肉体的に従うことだけじゃなくて、もっと深い意味がありますが、次は、心の一心によって自分を変えなさい。意味はちょっと頭の中の考え方も変えなければなりません。肉体的その外側には神様に従いますが、もっと大切な方は内側の中を変えるんです。考え方を考え直さなければなりません。皆さんは車でカナダに行ったことありますか？境界線を渡ってから次の、まあ、制限速度のサインを見たら、やっぱり考え方を変えないと困る場合もありますね。例えば60とか80とか100見たら、それはマイルじゃありませんね、キロです。ですからその教会の反対の側入ったら、やっぱり別の考え方じゃないと困るんです。私たちも神様を信じるとよく考え方を変えなければなりません。今までは私たちはこの用途調子を合わせています。ですからこの用途の調子を合わせてはいけませんと言いました。私たちは生まれた時からこの世の考え方を受けるようになります。何が価値があるか、何が美しいか、何が面白いか、何が悲しいか、何が大切か、生まれた時からこの世の、まあ、プログラミングを受けてきました。しかし神様の憐れみのゆえに考え方を変えなければなりません。そして考え方が変わったら私たちの行動も変わってきます。私たちは考え方と行動を変えると、その結果をパウロ先生がこれから説明します。 Got a next slide, Jeff. Thank you. その応答の結果。まあ、私たちは体を神様に生贄として捧えると、あなた方の霊的な礼拝です。私たちは神様、私たちの従順を通して神様の礼拝となります。私たちはよく間違いするのは、礼拝ということは教会で声を使うことです。私たちは、まあ、賛美をするとき、それは礼拝です。しかし、それで終わりません。霊的な礼拝は、神様の言うことに従うことは、私たちの礼拝となります。私たちは、いろんな教会ではその間違いがあります。礼拝は歌を歌うこと、音楽のこと。ある人は、例えば古い賛美じゃないと私は礼拝できないと言います。若い人の方はギターとドラムがなければ私は礼拝できない。そして教会の中にはコンフリクトになってしまいます。去年のサバティカルにはロイスと私はいろんな教会に、出て礼拝しを守りましたが、ある教会はやっぱりその音楽のコンフリクトがあるということが分かりました。一番最初にはちょっと年寄りの女の人はオルガンを弾いて古い、古い、賛美歌を歌いました。そして教会の年寄りたちはよく、一生懸命歌いました。しかし若い人はあんまり元気な声を出しませんでした。そして2、3曲を歌ってからアナウンスメントがありました。そしてアナウンスメントが終わってから若い人はプラットフォームの方に上がってドラムとギターを使ってもっとコーラスを歌うようになりました。そして年寄りの人たちはあんまり元気に歌いませんでしたが、若い人の方が、よく歌いました。彼らの考え方はそれは礼拝です。しかしそうではありません。それは礼拝のわずかな一部分だけです。私たちの霊的な礼拝は神様に従うこと。考え方を変えて行動を神様の、御心に、従って生きることは本当の礼拝です。そして私たちの、もう一つの結果は、私たちは神の御心は何かということをわきまえ知ることです。神様の御心は何かということを表すんです。考え方を変えると私たちは、あ、なるほど。神様の言うことは本当だということを、自分で分かってきます。私たちは考え方を変えると私たちは、例えば問題に遭うとき、それは問題ということよりもそれは神様の力を経験する可能性です。試練は大変なことよりも私たちの信仰を強くする可能です。他の人は、特に frustrating の人間であっても、神様の考え方に、まあ、変えると、それは、証しするチャンス、または祝福するチャンスとして他の人を見ることになります。私たちは生まれてから、生まれた時から、まあ、特にこの世の考え方は、中心は私です。すべてのことは私と、まあ、私が中心となります。私が好きかどうか、私が、まあの計画を、まあ、満たすことができるかどうか、私の方が大切です。私は中心となります。しかし神様の、まあまあ、信仰に入ってから私は中心じゃないということが分かってきます。考え方を変えると私よりも神様の方が中心だということが分かってきます。ですから神様は本当に中心となるとすべてのことがもっとスムーズに回るんです。例えば、これは神様が真ん中となるとよく回るんですね。スムーズにいきます。しかし、中心のないはず私が真ん中に入るとあんまり上手に回らないんですね。わかりますか？神様が、まあ、私たちがちょっと移動して神様が中心になると真ん中になると私たちの生き方、私たちの人生がもっとスムーズに進みます。私は中心じゃなくて、私の幸福、私の、計画ということよりも、神様のプランの方が、まあ、もっと大切です。そして私たちは、まあ、神様の、まあ、御心は何かということが分かるようになります。神様の御心は、またちょっと説明する、まあ、表現がありますが、神に受け入れられる何が良いこと、神に受け入れられる完全である御心です。やっぱり神様の御心は良いこと、完全なこと。そして私たちがそういうことが分かってくると、もっと、まあ、まあ、平安を体験しますが、神様の力を見ることができます。私たちはクリスチャンとしてどういうふうに神様に応答するかと聞いたら、やっぱり、ノートから離れて、私たちは毎日いろいろなことに直面します。そして考えないと私たちの返事、応答は、当然に出るのは大体この世の教え方に従って返事するんです。しかしクリスチャンとしての私たちはそれを変えて、肉体的には神様に自分を捧げて、で考え方はこの世の考え方よりも神様の御心、御言葉を読んで受け入れると神様の御心に従う返事をすることができます。 Me too と返事しないでください。それは 適当な応答ではないんですね。しかし神様の御言葉を心の中に入れると、だんだん神様のように応答することができます。お祈りしましょう。